イエス・キリストのご再臨の時が近づいている今、私たちが求めるべきものは何でしょうか。十字架の死から復活されたイエス様は、弟子たちに息を吹きかけて、聖霊を受けよと言われました。また、天にお帰りになる直前には、エルサレムから離れないで、父の約束を待っているがよい。聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受ける。そう言われました。イエス様が聖霊を強調しておられることは明らかです。弟子たちはイエス様に言われた通り、エルサレムに留まり、心を合わせて祈りながら、約束の聖霊を待ったのです。ルカによる福音書11章には、弟子たちに祈りを教えられるイエス様のことが記録されています。ルカによる福音書の11章をお開きいただきたいと思います。新約聖書、ルカによる福音書の11章、1節2節をお読みします。口語訳聖書で106ページ、新共同訳聖書では127ページになると思います。ルカによる福音書の11章、1節2節、口語訳でお読みします。またイエスはあるところで祈っておられたが、それが終わったとき、弟子の一人が言った。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることを教えてください。そこで彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように。聖書はイエス様が熱心に祈る姿を何度も記しています。イエス様は祈りの人でした。イエス様は祈るとき声を出して祈っていたのだと思います。弟子たちは間近でイエス様の祈る姿を見、またイエス様の祈る言葉を聞いたのです。そして心打たれたのでしょう。自分たちの祈りとは全く違う。我々は祈りが全く分かっていない。そう思ったのだと思います。だからこそ弟子たちは祈ることを教えてくださいとイエス様に願ったのです。そこでイエス様はこう言いなさい、こう祈りなさいと具体的に祈りを教えられました。それが主の祈りです。イエス様は祈りの言葉を一言一言丁寧に教えられたのです。私たちはこのイエス様が教えられた主の祈りをもっともっと祈るべきです。個人で、家庭で、そして教会においてこの主の祈りを繰り返して心を込めて祈るべきです。なぜならイエス様がこう祈りなさいと教えられた祈りだからです。使徒行伝使徒言行録にはイエス様の昇天後の弟子たちの様子が記されています。彼らはエルサレムに戻り、宿泊していた場所で心を合わせてひたすら祈りをしていた。そう書かれています。彼らはひたすら祈っていたのです。この聖書の記録についてブラッド・ヤングという人は興味深いことを言っています。彼によれば、原文のギリシャ語を見るとこの箇所は皆心を合わせてあの祈りを祈っていたと訳せるというのです。あの祈りとは何でしょう。それはイエス様が教えられた主の祈りであります。彼らは日々心を合わせ主の祈りを祈っていたのです。そしてペンテコステの日に聖霊が下って一同は聖霊に満たされたのです。その時彼らは力を受けました。それはイエス様を証しする力、地の果てまで宣教していく、伝道していく力でした。それだけではありません。信仰を守り通す力、困難に立ち向かう力、試練や悲しみを乗り越える力、その他すべての必要な力を彼らはこの時に受けたのです。聖霊によって与えられるこの力は、イエス様の再臨前に果たすべき特別な使命を託された私たちにも必要な力なのではないでしょうか。だとするならば、私たちも心を合わせて祈るべきです。この主の祈りを祈るべきです。約束の聖霊を求めて祈るべきです。聖霊が下るときに 私たちは力を受けるのです。初代教会が必要とした聖霊の力は、終末時代の教会に生きる私たちにも必要なものです。聖霊が下るとき、初代教会が経験した以上のリバイバル、神様の御業がこの終わりの時に起こるのであります。主の祈りは、父よという呼びかけで始まっています。神様を父、お父さん、パパと呼べるのです。祈りはこの一言に集約されると言えます。幼子が父親を信頼して、安心して全てを委ね切って、パパと呼ぶように、神様を心の深みから信頼して、お父さん、パパと呼ぶのです。これは子供だけが持つ特権であります。私たちは神様の子なのです。これはとてつもないことです。全知全能の神様を父と呼べるのです。パパと呼べるのです。ヨハネは言いました。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのです。そうです。私たちは神の子なのです。神様をお父さんと呼べるのです。そのためには、一人子であるイエス様が身代わりとなって十字架にご自身を捧げる犠牲が必要だったのです。一人子を捨てるほどの大きな愛によって、私たちの罪が許され、神様と和解して、神の子として受け入れられたのです。この人知を超えた神様の愛を私たちは深く考え、瞑想して感謝しなければなりません。土井武雄氏の甘えの構造という書物をご存知の方も多いと思います。30年以上前に出版されてベストセラーになった本です。土井さんは敬虔なクリスチャンでもあります。この甘えるという言葉ですが、英語やフランス語などには甘えるという日本語のニュアンスにぴったりの言葉がないのです。ですから、この本が翻訳された時にも結局そのまま甘えと訳したといいます。この甘えというのは日本人が持つ独特な精神構造の一つなのかもしれません。甘えるとはどういうことなのでしょう。土井先生は、それは言葉を覚える前の感情だと言っています。赤ちゃんが母親や父親を自分の一部であるかのように思って、この人は自分のすべてを知っている、そして愛してくれている、だからすべてを任せてよいのだ、委ねてよいのだという思い、感情を抱く。それが甘えだというのです。言葉でもなく、理屈でもなく、心の内に抱く、安心して任せてよいという思い、それが甘えなのです。だとしたら、私たちは神様に甘えていいのです。いや、甘えるべきなのです。まだまともに言葉も話せない赤ちゃんが、全身を託して、パパ、ママと呼ぶように、時にはダダをこねて、パパ、ママとすがって泣きじゃくるように、神様を父よと呼んでいいのであります。イエス様は言われました。子が魚を求めるのに、魚の代わりに蛇を与えるだろうか。卵を求めるのに、サソリを与えるだろうか。あなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求める者に聖霊を下さらないことがあろうか。イエス様の言われる通りです。神様は私たちにいつも最良のもの、最高のもの、最善のものを一番良い時に与えてくださるのです。その最たるものが聖霊なのです。神様は三位一体です。父なる神様は私たちの救いのために御子であるイエス様を与えてくださいました。そして今や聖霊を与えると言われるのです。三位一体ですから、イエス様を与えるということはご自身を与えるということです。聖霊を与えるということも同じ、ご自身を与えるということです。神様は常に 100% 与えてくださっているのです。 人間を愛するがゆえの神様の全的献身です。一部ではありません。余り物でもありません。全てを捧げて与えてくださるのです。パウロは言いました。ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちの全てのもののために死に渡された方が御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。これほどまでに私たちを愛してくださる神様を愚直に信頼して、父よ、お父さん、パパと全身で呼ぶ、それがこのあるべき姿です。子としての特権です。キリスト者の姿なのです。イエス様は主の祈りを教えられた後、一つの例えを語られました。聖書朗読をしていただいた箇所です。真夜中に友が訪ねてくるのです。旅に疲れ空腹を抱える友に何も出すものがありません。そこで隣人の友の家に行って戸を叩くのです。友よ、パンを三つ貸してください。迷惑な話です。面倒かけないでくれ。もう戸は閉めてしまったし、子供たちと私と一緒に床に入っているのだから、当然の言い分であります。ところがそこを何とか頼む、お願いだと言って彼は諦めないのです。そして戸を叩き続けます。今こんなことをしたら大変です。一遍でその友を失うでしょう。下手をしたら警察を呼ばれてしまいます。しかしこの人は戸を叩いて求め続けたのです。そして最後には必要なパンを出してもらったのです。イエス様はパンを出してもらえた理由についてこう言っておられます。ルカの11章の8節を見ていただきたいと思いますが、口語訳106ページ、新教の訳128ページ、ルカ11章8節です。例えの中でイエス様はこう言いました。しかしよく聞きなさい。友人だからというのでは起きて与えないが、しきりに願うので起き上がって必要なものを出してくれるであろう。この隣人が夜中であるのにもかかわらず、パンを出してくれたのは、友人だからではないって言うんです。そうではなくて、しきりに願ったからだ、とイエス様は言っています。しきりに願う。この言葉はですね、恥知らずとも訳せる言葉なんです。人の目なんか気にしない。人の迷惑も考えない。恥も外聞もなくねだり続ける。それこそ甘えるんです。必死に願うんです。私たちの祈りに、この必死さがあるでしょうか。神様を困らせてしょうがないと言わせるほどのしつこさが私たちの祈りにあるでしょうか。神様はご自分を信頼して求める者に恥をかかせるようなことはしません。必ず祈りに応えて必要なものを必要な時に与えてくださるのです。ここにはもう一つ見逃してはならないポイントがあります。この友は、この人は自分の空腹を満たすために必死になっているわけではないのです。夜中に小腹が空いて何かが食べたいと思った。しかし何もなかった。そこで隣人の友に頼みに来たという話ではありません。真夜中に到着して疲れ果てて空腹を覚えている自分の友のために彼は必死になっているのです。人間、自分のためには必死になるものです。しかし誰かのために自分のことのように必死になることがあるでしょうか。我が子のためなら必死になれるかもしれません。では友のためならどうでしょう。教会の兄弟姉妹、信仰の仲間たちのためならどうでしょう。隣人のためなら、地域の人たちのためなら、通りすがりの人たちならどうでしょう。見ず知らずの人たちのためにはどうでしょうか。関係の距離が離れていくのに比例して、私たちの関心は弱くなっていくのではないでしょうか。これは愛があるか否かの問題なのです。神様は堕落した人間を救うために必死になってイエス様を捧げました。イエス様は罪の故に失われた人間を必死になって探し続けています。 今この時もそうです。決して諦めないのです。なぜ諦めないんですか。愛しているからです。私たちも愛する者のためなら必死になるでしょう。必死さがなくなる、関心が薄れる、それは愛が欠けるからなのです。例えの中の人物は夜中に到着した友人のために、自分のために必死にパンを求めるこの人の姿を見て、どのくらい励まされたことでしょう。この例えの人物は夜中に到着した友人のために必死でパンを求めます。自分のうちにはそのパンがないからです。気持ちはあるのです。しかし差し出すパンがないのです。私は牧師としてこの無力感をたびたび感じることがあります。あの方に救われてほしい、あの方の悲しみが癒えたらいいのに、あの方の疑いが取り去られたらいいのに、あの方の怒りが和らげられたらいいのに、あの方の弱さが克服されればいいのに、問題や悩みの中にあってあの方が強められて笑顔になってほしい、元気になってほしい、そう思います。しかしそのために差し上げるパンは自分のうちにはないのです。何かしてあげたいと思うのです。でも自分にはどうすることもできない。無力さの中で残されているのは祈りだけです。そこで神様にすがって祈るんです。この方を助けてください、癒してください、励ましてください、支えてください、救ってください。その方を思う気持ちが強ければ強いほど祈りは熱くなります。祈りとは愛することです。愛する者は祈るのです。必死に祈るのです。神様、私には力はありません、でも何とかしてあげたい、何もありません、だからあなたが何とかしてください。聖霊の助けが与えられるのはまさにそのような時であります。自分のためではなく誰かのために自らの欠乏を感じて必死になる時、その時に聖霊は下ってくるのです。聖霊は与えられるのです。霊感を受けた現代の預言者はこう言っています。神のために献身した働き人がどんな場所にいようと御霊は共に住んでくださる。弟子たちに語られた言葉は同時に我々にも語られている。助け主聖霊は彼らのものであるばかりでなく我々のものである。どんな緊急の際でも、この世の憎しみの真っただ中にあっても、御霊はもがき格闘している魂を支える力を授けられる。また彼らの失敗や誤りに気づかせてくださる。悲しみや苦しみの中で見通しは暗く、未来は難問題ばかりのように見えるとき、またどうしようもない孤独感に襲われているとき、こうしたときこそ聖霊は信仰の祈りに応えて心を慰めてくださるのである。励まされる約束です。聖霊はパラクレートス、その名の通り私たちの傍らにいて慰め、励まし、支えてくださるお方なのです。この助けが受けられない人はいません。聖霊は信仰の祈りに応えて必ず必要な力と支えとを与えてくださるのです。真夜中にやってきた友は、自分のために必死になってパンを求める友の姿にどれだけ励まされたことでしょう。パンを求めて隣人の戸を叩くこの人の姿にイエス様の取りなしの姿が重なります。私たちのために必死になって父に懇願しているイエス様の姿です。例えの中の一連の出来事は真夜中に起こりました。真夜中に友のためにパンを求めて隣人の戸を叩くこの人の姿は、困難や試練という闇の中にある私たち人間のために必死になって取りなしておられるイエス様の姿そのものであります。ルカによる福音書の22章をお開きいただきたいと思います。22章31節から32節、 口語訳聖書では128ページ、新共同訳聖書では154ページになります。ルカによる福音書の22章31節32節、口語訳でお読みいたします。シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなた方の信仰が私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はペテロの信仰がなくならないように祈ったのです。イエス様はペテロが自分を裏切ってしまうことをご存知でした。自分の弱さ醜さを知って打ちのめされた時、ペテロがなお信仰に踏みとどまることができるようにイエス様は祈られたのです。イエス様は私たちのためにも祈ってくださっています。誰にとっても毎日が試練の連続です。その日々の中で私たちの信仰がなくならないように、必要な助けと力が与えられるようにイエス様は今も必死に取りなしておられます。祈ってくださっているのです。それだけで勇気と元気が湧いてきます。イエス様はペテロにこう言いました。あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロはイエス様を裏切って挫折して転ぶんです。しかしイエス様はあなたが立ち直った時にはと言っています。つまりあなたは転ぶよ、でも大丈夫、必ずあなたはもう一度立ち上がる、立ち直る。なぜなら私が祈ったから、祈っているから、そういう意味です。キリストの恵みと力によってあなたは転んでも立ち上がる。だからその時にはあなたが今度は兄弟たちを力づけてやれ。イエス様の救いの恵みを知った者は、イエス様の許しの恵みを知った者は、イエス様に助け起こしてもらってイエス様の慰めや励ましを味わった者は、今度は誰かの救いと励ましのために働くように召されているのです。弟子たちは心を合わせて祈って聖霊を受けました。その時何が起こったでしょう。エレン・ホワイトはこう記しています。御霊の感化のもとに悔い改めや告白の言葉が罪許された賛美の歌と交代し、感謝の声が上がった。彼らは我を忘れてここに愛があると叫んだ。そして教会は四方から集まってくる改心者を見守った。信仰を捨てた人々ももう一度悔い改めた。彼らはここに愛があると叫んだのです。そして改心者が四方から集まり、教会を離れていた人たちが戻ってくる、それを見たのです。なんと麗しい教会の姿でしょう。リバイバルが起こったのです。さらにエレン・ホワイトは聖霊を受けた結果についてこう記しています。信徒の望みはただ一つ、信徒の望みはただ一つ、キリストのご品性に似たものとなることであり、神の国を発展させるために働くことであった。この世に目が行くと、あれもこれもと私たちの望みは一つに定まらずに際限なく広がっていってしまいます。しかし聖霊を受けると多くを望まなくなるのです。唯一イエス様のご品性に似たものになることを望むようになるんです。そして神の国の発展のために働くことを喜びとするようになります。聖書は終末時代の教会はラオデキア状態に陥ると予言しています。あなたは冷たくもなく熱くもない、このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。 私たちの教会、残りの教会と言われるこのセブンス・アドベンチスト教会は、まさしくこの霊的な生ぬるさの状態に陥ってはいないでしょうか。パウロはこの世と妥協してはならないと勧告しました。生ぬるさは世と妥協することから生まれるのではないでしょうか。本来教会が世に影響を与えるべきなのに、今や教会が世の影響を受けているのです。教会が真理の言葉を世に伝えなければならないのに、今や教会が世の言葉に動かされているのです。その結果として教会はいつの間にかイエス様を締め出してしまったのです。見よ、私は戸の外に立って叩いている。イエス様は戸を叩いています。本来なら私たちが求めて戸を叩かなければいけないのに、イエス様が戸を叩いているんです。私たちは悔い改めなければなりません。弟子たちは約束のものを受けるために祈りながら、謙遜な心で悔い改めて自らの不信仰を告白しました。エレン・ホワイトは、聖霊を受けるために私たちが果たすべき条約について、条件についてこう記しています。しかし罪を告白し、自尊心を取り去り、悔い改めと熱心な祈りによって神が祝福を与えてくださる約束の条件を満たすのは、私たちがしなければならないことです。四つのことが言われています。罪を告白する、自尊心を取り去る、悔い改める、熱心に祈る、この四つが私たちの果たすべき責任なんです。その時約束の聖霊は与えられる、リバイバルの祝福は起こるのです。初代教会で起こったように。瞑想の言葉をご覧ください。修法に記されているエレン・ホワイトの言葉です。キリストが聖霊を送るという約束は、時が経っても変わりはない。御霊の恵みが豊かに地上の民に注がれないのは、神が制限しておられるからではない。それは約束が理解されていないからである。もし誰でも求めるならば、すべてのものは聖霊に満たされるのである。聖霊の必要性を重大に考えていないところには、必ず霊的な渇き、霊的暗黒、霊的な堕落と死がある。これこそ我々が力を受ける手段なのだから、御霊の賜物を飢え渇くように求めようではないか。今私たちが求めるべきものは聖霊です。私たちに欠けているものがあるとすれば、この聖霊です。主はご自身のご再臨の直前に、もう一度この聖霊を豊かに注がれると約束してくださっています。その時、使徒時代に起こったような驚くべき神様の御業がこの時代にも起こるのです。その実現を見たいとは思わないでしょうか。心を合わせて祈りたいと思います。主の祈りを祈りましょう。そして約束の聖霊を祈り求めたいと思います。そのための条件を一人一人が果たしましょう。自分の祝福のためではなく、他者の救いと祝福のために聖霊を祈り求めるのです。その時聖霊は必ず下ってきます。聖霊が下るとき、私たちは力を受けます。神様の御業が起こるのです。聖霊なる神様、今来てください。アメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。